こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。私ども以前、最近ウキウキすることはというお話の中で、日が長いだけで嬉しいっていうお話をね、その時したんですけれども、最近は、若葉がわさわさと生えているだけで嬉しいなと思っています。ウキウキしますよね。やっぱりね、柔らかい葉っぱがいっぱい出てきて、街路樹とかもすごく葉っぱがふわーっとたくさんついてわさわさしてる時期、ごめんなさいね、なんか擬音ばっかりで。で、本当に気持ちがいいなと思ってます。全国的にも今過ごしやすい気温なんじゃないかなと思います。本当にこれがさ、まあ、四季があることも魅力なんですけれども、これが100年続いてくれたらいいのになというふうに思わずにはいられません。そんないい気候の中で過ごせているなと思っています。で、先週あきちゃんがゴールデンウィークのお話ししてくれたんですけども、私それまで知らなかったんですが、今年って本当にゴールデンウィーク短いんですね。全然知りませんでした。なんかまあまあ言うたってゴールデンだしなみたいな思ってたんですよ。そしたらさ、ゴールデンじゃなくないって思ってます。まあもちろんね、カレンダー通りにね働かれてる方だけじゃないですし、ゴールデンウィークってちょっとね働ける日数が減っちゃうから、ちょっとお金的には困っちゃうんですよねっていう人もいらっしゃるだろうから、お考えはねそれぞれだと思うんですが、私はなんかいっぱい休める嬉しいって思ってたので、ちょっとがっかりしているところです。で、あともう一つね、これ多分ね、私もあきちゃんも痛感している、今ゴールデンウィークなんだなっていう風に痛感しているところだと思うんですが、再生回数が伸びないなという風に思ってます。これあれですよ、聞いてください、なんで聞いてくれないんですかっていうことじゃなくて、再生回数伸びないな、だから普段の私たちの番組は普段の皆さんのねリズムの中に組み込んでいただいてるから、きっとね今は非日常を楽しまれている時期なんだなという風に思っております。いつもありがとうございます。で、今日はそのリズムのを味方につけたいというねお話をちょっと冒頭にしたいなと思っています。私ちょっとね習い事を始めようと思ってるんですけれども、それにあたってやっぱり習慣化したいなと思ってるんです。で、私以前からねお話ししている通り、やっぱりね習慣化とか継続とかがなかなか難しいんです。もちろん一口にね習慣化って言っても、その強度があると思うんです。簡単なもの、例えば歯磨きとか毎日リップクリームを塗るとか日焼け止めをするとか、そういったことだったら多分ね2、3週間ぐらい、軽度のものは2、3週間ぐらいでものになると言われています。で、中度のものでだいたい3ヶ月ぐらいっていう風に言われてるんですね。で、強度が高いものに関してはだいたい半年以上やって習慣化してくるっていう風に言われています。で、私以前からお伝えしている通り、なんとジムがね今回で1年間続いてるんです。ランチタイムに平日週5日行ってるんです。ほとんど週、ジムに行ってますね。で、前までは運動をする習慣をつけたいなというレベルだったんですけれども、最近はちょっとジムかいて、ごめんなさい、ジムに行って汗かいてすっきりしたいなという運動に対してのモチベーションだったり気持ちっていうのがね、次の段階、次のフェーズにやっと移行できたなというところです。遅いよねそもそもが私が運動嫌いだったりっていうところから始まってたりするので、もうね何回もいろんなジムのね行き方試してるんですよ。朝行く、夜行く、どうする、ああする、で、こっちだったら楽しそうだから続くかもしれない、いろいろやってるんですけど、なかなかね楽しかったとしても結局億劫になっちゃったりして続かなかったんですね。なので今回は本当にいろんな条件がハマって習慣化できたなと思っています。で、今回お話ししたいのが、ハマった条件のうちの一つ見ていくと、私去年のゴールデンウィーク明けから始めてるんです。で、ゴールデンウィーク明けっていうのが一つのポイントだったかなというふうに思ってるんです。 と言いますのも、ゴールデンウィーク明け、カレンダー通りで働かれている方に関してになっちゃうんですけれども、カレンダー通りだと7月まで、その後祝日がないんですよね。なので、イレギュラーが起きにくいので、リズムをつかみやすかったなっていうのが確かにあると思います。で、それによって、なんだろうな、最初のリズム、をどんどんどんどんつけていくことによって、後半もなんか、行きたくないけど、とりあえず行くだけ行くか、みたいなリズムがついてきたかなというふうに思います。で、今ね、さっきは汗かいてちょっと気分良くなりたいみたいな話もしてるんですが、たまにツイッターにも書いてるんですけども、全然来たくないけど来ましたみたいなこと言ってたりする時もあるんですよ。なんか全然やる気しなくて、今日ちょっとウェイトも軽めですみたいな時全然あるんですけれども、なんとなくそれでも去年と比べると筋肉量とか増えてるんですよね。そして体脂肪率はねちょっと下がってるの嬉しいと思ってまあなんだろう、それがすごく見た目に反映されてるとかはなんかそんな感じてないんです。なんだけど、まあそれなりにやっぱり体力って下がっちゃったものをね、元に戻してくるって大変じゃないですか。例えば1ヶ月間入院したら体力下がっちゃって、そこを元に戻してくるって大変なので、まあずっとね長く、筋力もそうですし体力も整えないようにしたいなということで、これからもね継続したい習慣ではあります。なので今度もこのゴールデンウィークから始めることで、その、リズムを味方につけてちょっと習慣化できればいいなと思ってます。なのでもしね新しいことやりたいと思ってるんだよねっていう方、よかったらゴールデンウィーク明けに武藤と一緒に始めてみませんかというご提案でございました。では今日なんですが、先週私の方で痩せ進行とか自分の見た目について、なぜ私たちはそんなにとらわれてしまうのかみたいなお話をねしたいなと思っていたんですけども、5月16日にサブスタンスが来るじゃないか、これ映画です、映画のねサブスタンスが来るじゃないか、だったらちょっと待とうと思ったので、今日は5月1日にちなんだお話をしたいと思います。5月1日皆さんにとってはどんな日でしょうか。今日はメーデーでございます。なんかさ、このアラフォーの女2人のポッドキャストでメーデーの話にする人ねいないと思うんですけど、ちょっと今日はね泥臭く行かせていただこうかなと思っています。で、今日はメーデーなんですけれども、メーデーっていうのは、メイデイ、なんていうんですかね、5月の1日のことを表しています。で、日本のメーデーに参加する多くの団体がそうなんじゃないかと思うんですけれども、平和と人権を訴える日となっていて、ただ、もちろん柱としては、賃金アップで賃上げだったりとか、あと賃金格差の是正を求める日ともされています。こちらもね、お聞きの方も、今日は例えば、東京都だったら代々木公園に行きますとか、私は週末、どこどこでパレード参加してきましたっていう方ね、いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。なので今日は労働者同士皆さん連帯していきましょう。連帯するとこういういいことがありますよっていうお話をしたいと思います。よければお付き合いください。で、まずね、この、ちょっと今回のこのお話をしようと思ったきっかけに一つのツイートがあります。ちょっとそれをね、かいつまんでご紹介するんですけれども、そのツイートっていうのが、まあ、なんていうんですかね、皆さんこれ聞いてね、どう思うか、それぞれご反応あると思うんですけれども、外国人を労働力として輸入するより、おばちゃんのパートをもっと働けるようにした方が絶対に日本のためになるっていうツイートを見たんです。ね、これは日本人のパートのおばちゃんを入れた方がいいっていう趣旨ですね。で、おばちゃんっていうのは気が利くし愛想もいいし、とにかくよく働く、責任感もあってサービス精神も旺盛で、バイトの終わりの時間だっていうのに大金を押してから、それなのに自分で自ら進んでサービス残業をしてくれる、そういうおばちゃんたちが日本にはたくさんいるから、外国人労働者、ろくに挨拶もできない外国人労働者、ここね、この人の主観ですからね、私が言ってるんじゃないですよ。ろくに挨拶もできない外国人労働者、 連れてくるよりも日本人のおばちゃんを働かせた方が日本が明るくなるんじゃないですかって言ってるんです。で、まあ、この方がなんでそれをわざわざ付け足したかわかんないんですけど、おばちゃんっていうのは年を揶揄してるんじゃなくて、おばちゃんは愛情を持って呼んでいますみたいな話もしているんですね。で、まあまあ、そうでしょうっていうね、なんていうんですかね。そこじゃないよねっていうようなところを追記されていて面白いなと思ったんですが。で、この方はいいんです。この方はこういうお考えなんでしょう。で、それでなんだろう。なんかプロフィールにも私はすごい右翼の保守で靖国神社にも参拝しちゃいますみたいなこと書いてあるから、まあいいんですよ、この方は別にそれでね。なんだけど私がねがっかりしちゃったのは、ここに10万いいねぐらいついてるんです。えって私は思っちゃうんですけど、皆さんどうお感じになりますか？私はそもそもなんでしょうね、まあ外国人労働者に対する排外主義みたいなことも、うわー、何言っちゃってんだろうってもう思うんですけれども、この日本人のおばちゃんは明るくて働き者みたいな、そういうなんでしょうね、ポジティブな面を捉えて、もちろん明るくなくて働き者じゃないおばちゃんだっていっぱいいるのに、まあそれはいいんですよ、その多様性のことはちょっと今置いとくとしても、そうやって人の労働力とか労働意欲みたいなものをカジュアルに搾取しちゃうぐらい、なんかもちろんいいねつけてる人がこれに全員が賛成しているわけじゃないっていうのは分かっているんですけれども、そういう、あ、確かにそうじゃん、日本人のおばちゃんがやった方が明るいよって思ってる人がいる、そういう搾取根性があるやつがこんなにいっぱいいるんだと思ってすごくがっかりしちゃいました。だってそのね、多分ね、時給で働いてるおばちゃんとね、ここで言われている人たちは、このお子さんがね、例えばある特性があってなかなか小学校に行けない、こういった施設に預けられないとかね、いろんな、ご事情があると思うんです。あと介護でね、手が必要だから、そうなってくるとどうしても家庭の中で女性の役割にね、介護だったり育児っていうのがなってしまって、その挙句、本来だったら私もフルタイムでずっと働き続けたいと思っていた、そのために資格も持っていた、だけど結局生かすことができなくなってしまったっていう背景だってたくさんあるんですよ。なのにこうやってなんていうんですかね、自分が行く道じゃないっていうふうに思ってる人がこんなにたくさんいるんだなって思ってるんです。自分は関係ない、自分はそういった働き方をしない、だからこそ安く叩かれて安く買い叩ける労働力があることは自分にとってもいいことだっていうふうに思っているんだなっていうふうに思ったんですね。どうですか、皆さんにとってはなんか安く買い叩ける労働力が日本国内にたくさんあった方がいいじゃん、その方がさ、いろいろ外食とかも安くなるし、野菜だってさこんなに高騰しないしさ、いいじゃんいいじゃん、安い労働力をもっと入れていこうって思いますか？まあこういうふうに言われて思いますって思える人はいないとは思うんですけれども、それって結局は回り回って自分たちの首を絞めちゃう、まあふるさと納税とかと一緒ですよね。結局はこのなんだろう、短期的に見たらすごく得があるけど、長期的に見たら自分たちの首を絞めていることになるっていうのが、なかなか気づきにくいよな。まあ、こういう時にね、貧すればドンスっていう言葉を使うんだろうなっていうふうに思いますし、私自身も、例えば、うちの会社でもね、アルバイト雇っているところでもあるので、そういった、なんでしょうね、彼女たちの働き方、彼らたちの働き方に対して、なんだろう、リスペクトがなかったりとか、安く搾取してしまうような構造に甘んじないようにしなくちゃいけないなっていうふうに感じました。で、あともう一つ。私はどうしてもね、福祉関係のね、お話をしちゃうんですけれども、メーデーといえば、まあ、賃金格差の是正ということで、まあ、今賃金が低いだったりとか環境が悪いと言われている職種、そのままにしておくとどういうことになっちゃいますかねっていうようなお話をしたいと思います。 まずちょっとお話ししたいのが小学校の先生なんですけれども、やっぱりね、まあ小学校、中学校、高校はまた違うのかな、まあ先生のなり手がいないと言われています。で、以前だったら小学校の先生倍率がね2倍3倍とあったんですけども、最近では教員免許を持っていて、履歴書を書けば、それが通ってしまう、先生に慣れてしまうっていうことが現状として、東京都はまたちょっと違うと思うんですけれども、地方だとね現状としてそういったことが起きているそうなんです。で、そうなってくるとどういうことになるかなっていうのが、まず一つは、まあ本来的確ではない、本来であったらちょっと能力不足かもしれないが、なり手がいないからもうとにかく入れたい、とにかく人が足りないというところで入ってもらった人、これね全員のことをそうだって言ってるんじゃないですよ、全然違いますからね、そうなってしまった場合ということでお話ししますね。で、そうなってくるとどうなっちゃうかっていうと、どうしてもやっぱり本来的確ではないな、そぐわないなと思ってふるいにかけられてた人も、そういった職業に就くことができるので、まあ、不適切な、なんていうんですかね、教育だったりとか、不適切な子供との、関わり合いだったりとかっていうのが生まれてきてしまうっていうのは、一つね、想像に固くないんじゃないかなと思います。あともう一つが、そういった人材、本当に実際今増えているんだそうです。実際、学力が下がっている、なり手が少ない、例えば、これ皆さんがそうだって言ってるんじゃないですよ。傾向としてそういう風にあるっていうのを、現場から聞いている、現場の先生たち、なんていうんですかね、この大学の先生だったりとか、保育士になる学校、看護師になる学校、介護士になる学校の先生から聞いているというところなんですけれども、そういった教育現場ではなり手がね少ないとされているところでは、やっぱり学力がどうしても下がっているっていうのがあるんだそうです。で、まあ、学力だけが全てじゃないっていうのはここで言っておきたいと思うんです。まあ、学力が高いからといって、なんだろう、先生という言われるね、小学校の先生向いているか向いていないか、また介護士だったり保育士だったり看護師だったり向いているか向いていないかって言ったらまた違いますよね。全然それは違うことだと思うんですけれども、まあ、一つそういった傾向にあるっていうのがあるんです。で、あとそうなってくると現場で例えば以前だったらふるいにかけられていた方を、採用するってなった時に、例えば、本来だったら1人分の仕事としてやってほしいところを 0.5 人分しかお仕事ができない、でもなり手がいないからこの人育てないといけない、まあもちろん最初の 1,2 年はね赤ちゃんですよ、誰だってそうなんです。それはそれで全然いいと思うんですけども、3年目4年目になってもなかなか独り立ちができないってなってくると、他の先生たちがじゃあ、1.5 人分、2人分働かないといけないですよね。で、そういう風にして、できる人の方にしわ寄せが来ちゃうっていうのが現場の中で困窮していることの一つだっていう風に言われていたりします。これ全部の現場がそうだっていうわけじゃないっていうのをちょっとしつこいようですがお話ししておきますね。なので、あの仕事はどうやら大変らしいよ、やめといた方がいいよっていうままにしておかない方が、結局私たちだってこの後どこかで結局福祉だったりとか、まあ私はまあ小学校の先生とか、なんだろうな、今後関わることはないかもしれないけど、福祉はどこかで必ず誰人生の中で、なんだろうな、関わってくることが、関わってくる可能性が高いお仕事ですよね。だからそのままにしておくよりも、やっぱり労働者同士ね、いや、なり手がいないんだったらこっちもうちょっとお金あげてあげるとか、環境面改善してあげることが、結局は全体の利益になるよねっていうふうに思うんです。で、もちろんね、そうだな、安いって言われてますよね。きついとか過酷とか言われてますよね。なのにその仕事を選んで入ったんですよね。だったらあなたの自己責任なんじゃないですか？転職したらいいんじゃないですか？環境変えたらいいんじゃないですか？わかりますよ。そういうふうにね、思う方もいらっしゃるかもしれません。私の番組の中ではなかなかいないかもしれないけど、まあそう思われる側面もあるとは思うんですけれども、それって そのままにしといちゃっていいのかっていう話のもう一つとして、虐待の問題がね、最近、取り沙汰されていると思うんです。で、まあ、さっきもね、学力が下がってきたとか、本当は的確でない人を採用せざるを得なくなったっていう側面も、やっぱりその虐待の、あとは、まあ、周りからの認知がね、そういった、これは性加害なんだという認知が上がったというのもあると思うんですけれども、保育の場、介護の場、そういった場所でのね、虐待の件数増えてきている、認知件数と言った方がいいかもしれないですね。なので、まあそういったことも、本来、絶対ない方がいいじゃないですか。本来って言い方あれですね。ない方がいい。まあもちろん人がやってることだから、誰がどうあれば、なんかこんなことは絶対に起きないとは言えないんですけれども、だけどより可能性を低くするのであれば、このなり手がね、多い職種、人気の職種になってもらえば、そういったことは防ぎやすくなってくるっていうのはあるんですよね。それだったら、もう人がいるので、別にあ、この人ちょっとこういう傾向にあるなっていう時にね、現場も判断がしやすくなってくると思うので、なのでね、皆さんも、例えばそうですね、介護施設とか保育施設利用されると思います。で、こういった施設がなかったら、今日お休み？じゃあ、もう、例えばコロナで休園だった時期とかあると思うんですけども、入れないとかね、ご利用になれないっていう時期とかあったと思うんですけど、そしたらもう、今日から働けないんですけどっていう人がほとんどだと思うんです。なんですが、非生産労働はやっぱりどうしても買い叩かれちゃうんです。生産してないから。でも、多くの生産労働は非生産労働の上に成り立っているわけですよね。だからこそ、労働者同士、ここで手と手を取り合いませんか？泥臭いね。手と手を取り合うとか泥臭いね。そう、連帯していきませんかっていうことなんですよね。やっぱり、なんて言うんですかね。買い叩かれた労働力の上に、安い賃金で働く保育士や介護士の上に我々の生活成り立ってしまっているっていう現状があるので、そうですね、それを、まあ、すぐには変わらないと思うんですけれども、まあ、こういう職種って安くてもしょうがないよね。例えば、まあ、昔、まあ、今こんなこと言う方いらっしゃらないと思いますけども、いや、そんなの昔は家庭のな、リソースでやれてたんだから、専門性もろくにないような仕事に、何高給くれとか言ってんだっていうね、そんなこと言う方いないと思いますけども、まあ、そんなこと言ってたら、どんどん、なんて言うんですかね、不利益を被るのは私たちなんだっていうのが一つあるんじゃないかなっていうふうに思います。例えば今日ね、お子さん預ける、保育士さんとか、あと今日デイサービス預けるとか、デイサービス送ってきてくれた、介護士さんが、やっぱ余裕持って働いてた方が預ける方としても安心じゃないですか。もちろんそれは、プライベートと仕事ね、分けなさいよ、職務なんだから、もちろんそれもそうです。だけどもうギリギリのところで奨学金返すために、本当ギリギリのところで働いてます。これニュースにもなりましたが、もう保育士でね、奨学金返さなくちゃいけないから風俗で働いてます。で、風俗で働くことの何が悪いのか分かんないけど、その人懲戒免職になったんですよね。確か20代の女性だったかと思います。で、別にさ、ダブルワークなんかさ、禁止されてる、別に法律でも禁止されてないですよ。なのに、まあこれ奨学金の重さもまた別途ね、大きな問題としてあるんですけど、そんな、なんでしょうね。この、まともに働いてるのにダブルワークしないと奨学金が返せない。今、実際他の、例えば、そうですね、国立大学出た女の子とか、私立の大学出た女の子、国立も私立も関係なくそういった方いらっしゃるので、そういった貧困問題、とはね、またなんだろうな、にしちゃうとこの話大きくなっちゃうんですけど、じゃあそんな奨学金さ、払ってまでその仕事つくよりはもうちょっと見入りのいい仕事をやったらよかったんじゃないですかっていうままにしちゃうと、私たちみんな、さっきも言った通り、福祉って恩恵を受けるというか、恩恵って言ったらあれですね、私たちは福祉を受ける権利がそれぞれにあるので、その環境が良くなってた方が絶 対に社会全体の利益になると思うんですよね。で、その、まあ、さっきも言った通り、サービス提供者がね、仕事に満足して働いてた方が、ユーザーにとって結局ね、質が高いサービスが提供される。まあ、サービスっていう言い方をね、福祉に持ち込んでくるのはあんまり良くないかなと思うんですけど、それ自体は自明の理だなというふうに思ってます。で、これもちろん、家庭で、各家庭でご負担いただいている介護料、保育料、上げましょうっていう話じゃないんです。これは再分配しましょうっていう話なんです。ね、普段だったらここでじゃあどういった、選挙でね、どういった候補者に選んだらそこに予算がつきやすくなるのかなって考えるっていうのも一つなんですが、今日は5月1日メーデーなので、労働者同士でこの労働環境の悪い人の問題について、労働環境が悪い人って言い方あれなんですけど、について考えてみる機会を設けてみるのはいかがかなと思ってお話をいたしました。なんかね、こういう話をすると昨日と言ってることを矛盾してないって思われちゃうかもしれないんですけど、私の中ではこれうまく言えないんだけど矛盾してるわけじゃないんですよ。だってなんか昨日のお話は、じゃあ例えばここで私の花は咲かないなと思ったら場所を変えればいいっていうことなんだけど、例えば別に何だろうな、福祉っていう大きな現場の中、そこ自体が何だろう、社会の底辺みたいな仕事になっちゃってますよ、底辺みたいな、お金の支払いになっちゃってますよっていうのは話が全然別なんですよね。もちろん個人の考え方として、やっぱ保育士お金になんないわ、介護士お金になんないわ、転職しようって思うのはいいと思います。もちろんそれはね、そのなんだろうな、その人のお考えだしね。で、私自身もこんなに話してますけど、私はケアワーク全然できないし、したいなと感じたこともないです。だからこそ、そういった方の、労働環境もっと良くしてあげてほしい。だってさ、ケアワークって向き不向き絶対あると思うんですけど、やれますか？皆さんできますか？いや、だから選んでできる人はに、なんだろうな、いいお金出してやってもらった方が良くないかっていう話なんですよね。そうそう。なので、環境を変えていくっていうのももちろん手だけど、環境じゃないですね。自分の場所を変えるっていうのももちろん手だし、考え方を変えるとかもあるけど、そもそも、その土壌が腐ってるんだったら、さっきも言いましたけど、非生産労働の上に生産労働が成り立ってる、その腐った土壌の上に成り立たせているものを、そこの根底の土壌をもっとクリーンにしませんか、浄化しませんかっていう話なので、昨日の話とはまたちょっと違うかなというふうにお話しいたしました。すいません、今日もクイックに終わらそうと思ったのにだいぶ長くなっちゃってすいません。これに関連してね、今度リトルダンサーとか明日の少女とか映画ご紹介できたらなというふうに思います。またエンタメ界でお取り扱いしたいなと思います。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただければ、私たちがいいねコメントしに参ります。あとごめんなさい、最後の最後になっちゃったんですけど、本のね、これ何の本でしたかねってご質問いただいた方、もうちょっともしよかったらヒントをいただけたら私どもの方でお探ししますので、もしよかったらまたお便りをいただけると嬉しいなというのをここでちょっとお話しします。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。